質問はですね、家族よりも仕事を優先してしまう。
そうですね、頭の中、心がいつも一緒になってしまう、はいはい、
仕事を優先してしまう。どうしてだと思います？仕事が大好きだから優先しちゃうんですね。
違います、そんな好きじゃない、好きじゃないっていうか、優先っていうか、結局は嫌なこと言われたり当然ありますよね、はい、あんまりうまくいかなくて責められたりということもあります。そうするとそんなことにとらわれても仕方がないのに、そればっかり考えてしまう。うん、次はどうしようとか、うん、どういうふうにいつもだから仕事を離れたら、離れてる時でもそうやって思ってるから、
はい、
なぜかなと。別に好きじゃない、嫌いではないですけど、うん、そんなに好き
じゃない。なんでそんな仕事のことを考えてしまうのだと思います？
仕事は自分で言ってるからですか？
いや、仕事が自分だと思ってるからじゃないです。なんで仕事のことをこう考えてしまうのか。わからない。仕事はですね、働いた分だけお金がもらえるから。働いた分だけ、ね、お金がもらえるからです。ここがポイントです。仕事をすると働いた分だけお金をもらえる。
それは当たり前というか、当たり前って言ったらいけないでしょうけど、それそういうものです。そういうものですね。
うん、うん。
それはなんで？
当然のごとく、仕事のことを優先するっていうことは、ね。いや、お金を優先してるわけじゃないですよ。お金、だからお金を優先するっていう意味じゃないんです。働いた分だけ、お金という形で結果が見えるんです。お金っていうのはお金というものじゃなくてね、いわゆる自分が働いたという、まあ、一つの結果ですよね。働いたら働いた分だけお金という形で結果が目に見えるわけです。その結果っていうのは当然お金がもらえるっていうことはね、お金がもらえないっていうのがマイナスの結果だとしたら、お金がもらえるっていうことは良い結果ってことになりますよね。善から来る。この働くっていうことによってお金という形で善から返ってくる。ね。お金がもらえないってことはないでしょ。働いたけどお金がもらえない。つまり働いたけど善から返ってこない。いいでしょ。これすごく。働いたら働いた分だけ善果が返ってくる。当然優先っていうことは何かと比べて仕事の方がこう、まあ何て言うんですか、いいなと思うわけです。何と比べてるんでしょう。
家ですか。
うん、家族ですね。家族はどうでしょう。家族は頑張った分だけもうね、娘さんも、あ、お母さん大好き、ちょっと掃除もしちゃうわね、お母さんも、あ、なんか体が回復してきたわ、よし、ちょっと元気に外でも歩いてくるわ、あ、やっぱり私って頑張った分だけ結果が出てるわ、
側の形として見えないから。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうね、いわゆる働くに対して家族のためにね尽くすと、家族のために一生懸命尽くしましたと、ね、ところが尽くしても尽くしてもそれが形となって現れますね。形となって現れているのかな、それともなんかもっと悪い結果になってるのかなってなってません？ね、そうするとその、ね、働くっていうのは単純に働けばお金がもらえるんです。お金っていうのはお金をもらうためにやってるわけじゃなくて、働いたっていうことは、ね、良い種まきですよって言ってくれるわけ。お金がもらえるということは、あなたは一生懸命頑張った、その種まきは良い種まきですよと、ね、だから良い種まきが決まってるわけ。こういう種まきをすることが良い種まきだ、ああいう種まきをすることが良い種まきだというふうに決まっている。その決まっていることをやれば、決まったように良い結果がもらえるね、いいでしょ。やっぱ仕事のことを考えたいですよね。
言われることは分かりますけど、でも考えてることって失敗して嫌だとか、そんなことばっかり
言うけど、はい、そうだってそれを失敗して嫌だったことさえ対処すれば、種をまいた分だけ結果がもらえるからじゃないですか。なんでそんな仕事のことを考えてしまうのか。じゃあ家族のことを考えたくないか。はい。考えたくない。だからなぜって、それは家族のことっていうのはね、家族のことを考えてた、家族のことを思うっていうことはやるかもしれないけど、家族のために尽くすとね、考えるというのはこう家族の今後のためにこうしようとか、ああしようとか、そういうことをあまり考えられないということです。それなんでかって言ったら、そのね、仕事はもう決まってるんですよ。良い種まきに決まってるわけですよ。でも家族に関しては努力したものが必ずしも良い種まきであるか、それとも悪い種まきであるか、これが定まってないわけです。ここがポイントなんですよ。自分が例えばお母さんのためにこういうことをしてあげていることが本当に良い種まきなのか悪い種まきなのかがわからない。良い種まきだと決まってるならね、頑張りますよ誰だって、家族のために。だけどその良い種まきかそれとも悪い種まきか、それは分からない。良い種まきだと分かったら、それは仕事よりも家族の方が大事だから、だから家族のために力が入る。その良い種まきか悪い種まきかがわからない。つまり仕事を基準にして物事を考えている。仕事って1ヶ月働くと、ね、1ヶ月後にはお金がもらえるじゃないですか。じゃあ家族はどうですか。1ヶ月頑張りました、1ヶ月やってください、来月にはおお なんもね、はい、そう、それが目に見えてね、たとえ良い種まきであったとしても、それが結果となって現れるまでに1年とか2年とかがかかるわけですよ。分かっていてもですよ、それはだって仕事と比べれば目に見えて良い結果が出るわけでもなく、そして自分のやっている種まきが本当に良い結果になるのか悪い結果になるのかが分からないから頑張れないんです。つまり、分かりますかね、言っている意味が。頑張ってそれが悪い結果になってしまったとしたら損だと思ってるんです。ね、もう完璧に良い種まきだったらやると。仕事のことはね、仕事はすごくはっきりしてるんです。何が良い種まきで何が悪い種まきかっていう基準がすごくはっきりしてるんです。でも人生はね、人生は本当にね、たくさん失敗して何がいいか何が悪いかっていうことを発見していく道なんですよ。失敗したくないっていう気持ちがとても強いんです。だから人生と仕事は違うんです。ね、そこが なんていうんですかね、その人生っていうのは失敗したもの勝ちなんですよ。たくさん失敗する。だって何が良い種まきで何が悪い種まきかなんて分かんないから、一生懸命頑張ったことがね、裏目に出ることだっていっぱいありますよ、ね、一生懸命例えばお母さんのために尽くしたことがね、かえってそれが悪い結果になってしまうっていうことだってありますね。だからそうなるのが怖いから力が入らないんですよ。だけど人生なんていうものはですよ、そんなもんなんですよ。一生懸命やったことがうまくいくこともあるし、いかないこともある。いや、いかないことだらけなんです。失敗だらけなんですよ。それが怖いんです、失敗するのが。仕事だったらこう失敗しない、決まってるから。だから仕事のことを、つまり仕事のことを考えたくなっちゃうんです。仕事をやってる時っていうのは自分は常に良い種まきをしているっていうところに立てるわけ、ね、 つまり失敗しない、なんかこう橋の上を通って行けるわけ、仕事に関してはね。だけど人生っていうのはもう何て言うんですかね、道がないわけですよ。右に行ってもいいし左に行ってもいいけど、右に行ったら正解かもしれないし左に行ったら正解かもしれない、右に行っても失敗かもしれないし左に行っても失敗かもしれないっていう、それが人生なんです。だから娘さんのためにこうした方がいいと、でもそれが本当にいいかどうかもわからない。でも自分は何ていうんですかね、良いことをしていたっていうところに立ちたいんです。そう、強いってことです。はい。もちろんそんな人は少ないってわけじゃないですよ。失敗したくないっていう気持ちが強い人は、ね、みんなそうなんですけど、みんな失敗したくない。だから大事なことからみんな逃げてるじゃん。家族のことなんて大体後回しじゃん。ね、家族で問題があってもさ。男だったらですよ、奥さんの方にね、家庭のことはお前に任せているとかっていうふうに言うじゃん。俺は働いてお金を稼いでいるんだと、ね、女のお前が、ね、子供のことを考えてあげなくてどうするんだとかっていう、嘘だよ嘘、わからないからですよ。こんな問題が起きた家庭の中でどう対処したらいいかね、そんな分かんないんですよ。分かんないことをして失敗するのが怖いからみんな押し付けるんです、こうやって人に、ね、人間生きていたらいろいろ迷うことがありますよ。右に行ったらいいか左に行ったらいいか、その時多くの人はですよ、自分で対処することはせずにこうやってね、その誰かに押し付けるんです。あなたがこんな風に言ったからこうやったのに、なんでこうなっちゃったの、責任取ってとかね、時間を返してよとかね、ああ無駄な時間だったとかね、人を責めるわけです。みんな押し付け合っているから、だから失敗したくないんです。多分その職場っていうのはね、失敗した人にこう思いっきり責任を押し付けてくるような環境だからね、環境じゃないかなと思うので、余計こう失敗に対する恐れが強くなっていったんだと思うんです。だから失敗したくないと、で失敗するぐらいならやらない方がいいと思っちゃう。でも人生はもう失敗したもの勝ちなんですか。ね。ね、やらなくて死んだ時に後悔するよりもね、やって後悔した方がいいじゃないですか。やらなくてっていうのは自分の中でですよ、お母さんと向き合っていくことと娘さんと向き合っていくこと、でもそれは非常にこう怖いことじゃないですか。まあお母さんはそんなに怖くないかもしれないけどね、どちらかというと娘さんと向き合っていくことが、
今向き合ってないってこと、
向き合ってないっていうのはその話はしてると思いますよ。つまり娘さんだったらこのまま二十歳になりましたと、やがてはこう離れていくわけでしょ、無常が来て、まあ、近づいてきていると。でこのまま離れてなんか悔いは残りませんかってことなんです。
どうしていいかわからないし、先月の時になんか心の交流がある会話はしてないって言われたんですけど、上田さんから、
ね、はい、
心の交流のある会話っていうのは何かわからないし、 し、
うん、そうそうそう、
特別娘と何か問題があるかって言ったら、それ離れてはいいかもしれないけど、それが問題というのはそうかもしれない。
だから今聞いてるのはですよ、このまま離れていって後悔はないかってことです。お母さんと離れていってそれで後悔はないですかっていう。そうなんですよ。
そうやって言われたら母親の方が気になってしまうんですね。もう先が短
くて、うん、はい、そこなんですよ。そこに立つってことなんです。そうだって自分だって失敗したくないわけでしょ、ね、だから家族ってグーゴーでしょ。娘さんだって失敗したくないっていう人間じゃないんですか。お母さんだって失敗したくないっていう人間じゃないですか。それはまあちょっとわからないですけどね。だけど、まあ、娘さんなら特に失敗したくないって思うじゃないですか。そしたら事なかれ主義になりますよ、二人で。だからそのまずはですよ、その失敗を、ね、失敗をどうしたら恐れないようになるかっていうことが大事だと思います。で今は失敗したくないっていうところに立ってるので、ね、普通なら、ね、失敗してもいいと思えば家族の方を考えるじゃん。向き合う向き合わないってことじゃなくて、その家族との時間の時でさえも仕事のことを考えてしまうと。っていうことは心はいわゆる家族と向き合いたくない向き合いたくないっていうふうに思ってるってことなんです。こういうふうに、でなんで家族と向き合いたくないと思ってるのかと。で今具体的に何をしたらいいって話じゃなくて、なんで離れようとしてるかってことなんです。心がね、そこが大事なんです。こう、ね、家族と一緒にいる時でさえも仕事のことを考えてしまうと。それが仕事が大好きだから仕事のことを考えるんですかって聞いたじゃないですか、一番最初に。いやそうじゃないですと。じゃあ仕事あまり好きじゃないのになんで仕事のことを考えるんですかと。それは家族のことを考えたくないからですよってことです。家族のことを考えたくないから仕事の方を考えてしまう。じゃあ仕事が大事なんですかって言うと、仕事が大事なわけじゃないってなるわけです。こそ考えるべきところは、家族は大事なんだけど、なんで家族のことを考えたくないのかっていうふうになるわけ。それをずっと掘り起こしてるわけね、今。何をしたらいいって話じゃなくて、何をしたらいいっていうのは、まずそれは自分自身で答えが出てくると思うんですよ、少しずつ。でも今やるべきことはですよ、なんで家族の方を向かず、質問の内容もそうですよね、仕事のことをなんでね家族のことよりも優先してしまうのかという質問ですから、はい、なんで優先してしまうのかと。それはその家族をね、仕事は頑張った分だけ結果が出るんです。目に見えた結果が月々出てくるんです。それは失敗がないんですよ。でも家族のことは失敗の方が多いんです。何かを起こした、何もしなければ、今まで通りなら今まで通りで過ぎていくんです。何もしなければ何も起きることなく過ぎていくんです。だけど何かを起こすと、ね、何かをするとそのした分だけ失敗が増えるんですよ。じゃあなんで家族のことを考えないんですかってなったら、それは失敗を恐れるあまり考えたくないってことになりません。 もっと言うなら、なんでそんなに失敗を問題にするんですかっていう、つまり失敗をしちゃいけないっていう気持ちがそんなに強いんですかと。だって人生っていうのは失敗ばかりなんですよ。だからこそ少しでも失敗しないように、仏教という教えがあるしね、知恵というものにすがっていくわけです。知恵が欲しいなと。ね、ちゃんと人生を生きようと思ったらですよ、みんな失敗だらけなんです。人生真面目に生きたらですよ、失敗しかありませんって。これも失敗だった、あれも失敗だった。失敗せずに生きられるならその人は仏ですよ。だけど失敗が怖いから失敗しない道をつい選んじゃう。だから質問の内容はですよ、どうしてそんなに失敗を恐れるのかってことなんです。頑張って、その頑張ったことが悪因で悪化がやっちゃうことがね、やってくることをなんでそんなに恐れるんですかっていう。それは無駄なんですか。一生懸命頑張ってそれが悪い種まきだったと、悪い結果がやってきたと、そういう時に考えちゃうんですよね。あの時こういう種をまいていればこんな結果にはならなかった。だけど今悪い結果がやってきたからこそね、あの時まいていた種まきは悪い種まきだったんだなぁとこう分かったんであって、ね、経験したからこそ分かったんであって、経験する前に何が良い種まきで何が悪い種まきかっていうことを、そんなこと分からないですよね。ね、昔の人間だったらですよ、植物がいっぱい生えてると、あ、これキノコ、お、キノコキノコと、ね、もう食べてみるじゃないですか、パクッと、うわお腹が痛いと、これは食べれないと、こういう風にしてこのキノコは食べれるけどこのキノコは食べれないって、ね、やっていったその積み重ねによって椎茸は食べれる、舞茸も食べれる、えのきも食べれると、でここは毒キノコっていう、昔の人はすごいと思いますよ。ブドウ酒を最初に飲んだ人、すごいね。あれなんで飲んだかってね、自殺しようと思って飲んだんです。ね、ブドウが発酵してこれは毒だと、自殺してやるって飲んだらね、もう酔っ払ってもうこれは美味しいということでブドウ酒が出来上がる。ね。昔の人の方が挑戦してました、ね、で、なんで自分はそんなに失敗を恐れるんでしょう。そこそこ
これは仕事は関係ないですか。
仕事は関係ないですね。自分の人生自体が本当に失敗を恐れている人生。でも人生っていうのは本来ね、失敗がつきものだし、失敗ばかりのものなんですよ。まあ、最近は本当失敗が少なくなりましたよね。車に乗っている時でも、 ね、何か目的地に向かって進もうとしたらですよ、大体ですよ、道に迷います。あれ、こうどこだ、あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれってね、でやっと着いたっていうね。で大体こう後ろにこうね、家族が乗ってたらさ、お父さん何やってるんだよとかさ、でこれで一生懸命責められて、こう地図を開けて、ここどこだとかさ、ね、あ、すいませんとか言って、あの、ここに行きたいんですけどとかっていうふうにね、昔はそうでした。昔ってもほんのね、15年ぐらい前はそんな感じでしたよ、ね、今はすごいですよね、もうカーナビがありますもん、ね、あと何分で着くって書いてありますから
渋滞とかも計
算そうそうそう、もう失敗すること、だからちょっとさ、カーナビの指示に従ってさ、渋滞に巻き込まれただけでなんだよこのカーナビはと、なんで渋滞のないところをね、示してくれないんだとね、これで1分損したんじゃないかとかね、昔は1分どころじゃ1時間遅れてこういうなんでそんなにこう失敗を、つまり失敗したくないっていうんですよ。人生で言ったらこうレールを引くんですよ。そうするとこのレールの上に乗っていたら安心だけど、レールの上から外れたら不安だって心なんですよ。
なぜレールから外れたら不安だと思う。
そうそうそうそうそうそう。だから自分は常にレールの上で頑張ってきた、レールの、ね、上から外れないように生きてきた、それが失敗したくないという生き方なんです、ね、小学校が終わったら中学校、中学校が終わったら高校、ね、その中で勉強があったらその勉強をちゃんとやると、みんなが中学校に上がるからみんなが中学校に、みんなが中学校行くから私も中学校に行く、みんなが高校に行くから私も高校に行く、みんなが大学に行くんならね、私も大学に行くと、みんなが働いてるから私も働かなくちゃいけない、みんなが結婚したから私も結婚する、そうやってこうレールの上をずっと生きてきたっていうのが失敗したくないっていう、人生なんですよ。
なぜって言われたら、
なんでこのレールの上にこう乗って生きてきたんでしょうと。
そういうレールの上に乗って生きてきたという実感もないですけど、そこから外れたら不安。
いや、そうそうそうそう。
そんなにすごく乗ってきた感じはないですけど。
すごい強いと思いますけど。すごい強い。その強いっていうのはレールの上に乗ってるという実感が強いんじゃなくて、レールから外れることに対する不安がものすごい強い。
それ外れてしまったから、ね、外れてしまったことがあるから。
いえいえ、外れてしまったことがあった人はですよ、ね、そのもうドロップアウトするしかないとかっていうふうになるから、このいわゆるこの上に乗っていかなくちゃいけないっていう気持ちはすごい強い。
人並みとかそういう、
まあだいぶ少なくなってきましたよ。でもここに来た時はものすごく強かったです。
ここに来た時というのは数年
前。そうそうそうそう。まあだいぶ聴聞して弱くなってきましたけど、でも最初の頃はものすごい強かったです。ものすごく。多分その時点は、その時にはね、家族のこともあんまり考えることはなかったと思うんです。私はちゃんとやってるっていうふうになってたと思います。お母さんのお世話もしてる。娘に対してもちゃんとやってる。だ、家族のことについて考えてないなと思うことさえもなく、ちゃんと考えてる、ちゃんとやってるってなってたと思うんです。でも仏教を聞くようになって、心を問題にするようになって初めてね、 ああ考えてないなと。やってるよ、体を動かしてるよ、でも心は家族の方を向いていないな。そして分かってきたことは、娘さんもですよ、自分の方を見てないな。だから不安になるんです。つまり心がこっちを向いていたら、体が離れても戻ってくると思うじゃないですか。
逆に一緒にいても心が離れ
てる。そうそうそう。いや、もう会話もしてるよ。だけど心がですよ、心。つまり自分は仏法を聞くようになったから、心が起きてきたし、心が見えるようになってきたの。相手の、それはバチッと見えてるわけじゃない、バチッと見えたらその仏ですからね。なんとなく、なんとなく見えるようになってきたんです。だから不安になるんですよ、離れていくんだなと。そうそうそう。なんでそう思うかって、その娘さんの心が見えるからです。なんとなくです。今何を持ってるかじゃなく、この人はどんな人間かっていうことが大体分かってきたってことです。
あの周りに結構同じような女性がいて、離婚をして一人で暮らしてるっていう人もいるんですけど、
はい、
なぜか多いというか、そういう人たちは子供もない。自立して離れていくと別に寂しくないっていうんです。で気楽だと一人でだから全然大丈夫よって言われるんですけどね。そういう話をすると、
はいはい、
全然違うなって
思う。いや違う違う、その人たちはレールの上に乗ってるから安心なんです。
でも同じような境遇だけど、レールに乗ってるっていうのは心が、
レールの上に乗ってるってことは何も考えずに生きておれるわけ。レールの上に乗ってる間は、まあ、考えてないわけですよ。頭を働かせてないわけ。気楽ですよ。レールの上に、つまりレールにその気楽ですよって言ってる人たちは、自分の心を見つめることもないし、相手の心を見つめることもないし、私はこのレールの上に乗って生きているから間違ってないと、私の人生は間違ってないと、そういうところに立っているってことです。そうそうそうそう、もうお母さん死んで、娘は自立してちゃんと育てた、ああ気楽だー。そうですよ、そうなるんです。だって今寂しいなって思う心っていうのは仏教を聞くからこそ起きてくる心なんです。これは人間の心なんですか。ね、仏教っていうのは人間、心が人間界にないと聞けない。逆に言うと心が人間界になっていく教えなんです。この頭とは別に心があると、上の心とは別に下の心があると、ね、これが見えてくると、ね、仏教を聞く前は下に心があるなんて分からなかった、ね、だから私のやってることは正しいか間違ってるか、そういうことしか見てないんです。だから娘さんは独立をしたと、私はちゃんと子育てをした、間違ってないですよねっていう、ああ気楽だと、そうですよ気楽だと、ね、あとは死ぬだけだってことですよ。つまり自分気楽っていうことはですよ、自分は何ももうやることは残ってないってことです。 自分の役割は終えた、だから気楽なんです。気楽だっていうことは、あとは死ぬだけだってことです。だったらもう今日死ねよって言いたくないじゃないですか。もう役割が終わったからね。役割を、ね、果たすためにロボットみたいなもんじゃないですか。こうね、そのね、お母さんというロボットが、ね、誕生して、ね、そしてこう毎日ベルトコンベヤーに乗せられてくるこう、ね、子供のご飯をこうやってこうやってこう作り続けていくと、ね、である程度子供が成長したら、ね、子供が完成品になるわけ、車になるわけね。で車になってこう、出ていったら、はい、工場は停止と。ああ気楽だ。それってロボットですよね。ロボットみたいな人生なんだなって分かってきて、寂しいな。
ほとんどの人がね、そうだと思うんですよ。結局のところが、その、なんかもう私のやることは終わって気楽になるってことを、まあ、なんていうかな。目指してるじゃないですけど、
そうそうそう、
1日でもそうですからね、はい、これだけが楽だと。だけどその場合じゃあ私のね、あのやってきた証みたいなものはもう必要ないわけですよ。別に
証っていうものは必要ありますよ。だから子供は成長した、やったんです、やり遂げたと。
でもその子供をこうも見るわけじゃないでしょ、こうやって。も
いや、子供はだってこう頭の中にいます、うん、実際の子供を見たら不安になるじゃないですか。ああこれもやってあげなくちゃいけない、あれもやってあげなくちゃいけない、やっぱり不安だわと。いないからこそ、いや私は子育てはちゃんとやった、ね、これからは子供の人生だってなるわけ。
まあ、一応私のじゃあ過去は、まあ、あるわけですか。
やった、いやいや、だから私のレールがあるじゃないですか。このレールは間違いのないレールであった。そうそうそうそう、で間違いのないレールを間違いのなく進んでいったから、間違いのない未来が待ってるはずなんです。間違いのない死後があるはずなんです。結局この人は何のために生きてるかって言ったら、根性って一生懸命生きようと思って生きてるんじゃなく、五章なんですよ。死んだ時に苦しい世界に行きたくない。
そんなもう過去を見ることなんかできないですよね。
そんな見たら大変なことじゃないですか。
やっぱりそのまま
もう、そうそう、だから気楽だったと、良かったと。つまりこの人生を問題してないんですよ、みんな。問題してるのは五章だから。無意識のうちにね、私たちの中には無意識のうちに五章に対する不安があると。五章、苦しい世界に行きたくないと。死んだ後ね、不安なんです。だから無意識のうちに、私は生きている時にちゃんと道にそれないようにやれば、間違ったことをしなければ幸せな世界に行けるはずだと。私の知ってる人もね、ね、間違いなく往生だと、間違いなく極楽だと。私は悪いことをしていないから、いや本当悪いことしてないんですか、私は迷惑かけてかけないようにね、家の中に閉じこもってましたっていう人がいたじゃないですか。
実際にどうだったかっていうか、してないことにすることが大事なんですか。
そうそうそう、悪いことなんてしてない、迷惑なんてかけてない、失敗なんてしてない、ね、だからこの人生を、まあ、捨ててるじゃん。こう言っちゃなんだけど、なんか人生生きてないわけよ。 今がないわけですよ。見てるのはもう死後なんです、無意識のうちにね。僕もある団体にいてさ、もう根性なんてどうでもいいって話だったじゃないですか。根性はもうね、一瞬のことであり、五章こそね、用語のこう落下であるとか、五章は一大事だとか。だからこの今の一生なんて、人生なんてもう紙切れ同然なんだと。どんなにお金をね、稼いでももう捧げなさいと、ね、でもそれとあんまり変わんないですよね、この人生も。
今そのいわゆるミスをしない、とりあえずそのミスをしないことが大事なんですね。
そう五章のためなんです。ここに失敗があると不安になるんです、五章が。 それはもともと御所に対する不安を持ってるから、私たちは生まれながらにして誰しもね御所に対する不安があるから、ね、だから間違いのないレールの上、みんながやっているような間違いのない人生を生きれば間違いのない未来があるはずなんです。
そのみんなの生き方が正しいという前提があります
ね。前提があります。だからみんながやっている人生は間違いがないし、みんなが言っている世界だから間違いのない世界に行けるんだ。でもそれはこの人生を捨ててるんです。この生まれてから死ぬまでのこの人生がなんていうんですかね、もう人生をもう犠牲にして御所のために生きてるって感じだ。
また逆にみんなはおかしいよねっていうのはどう？みんな大体おかしいじゃん。
いやだからみんなおかしいよねっていうのはこのレールの上にね乗って頑張ろうとしたけどね、ここが競争の世界だから必ず落ちこぼれる人がいるわけです。ね、で落ちこぼれた人はこのレールの上に乗れなかったと。ね。そうすると自分で新しいレールを作るわけ。これが私のレールと。
マイロード
ね。そしてこのロードの上にまたレールの上にきちっと進んでいったから間違いない。でもそれ人生じゃないわけですよ。自分の人生を生きてない。だから自分の人生意味があるかないかなんていうことを考えることなく生きてきたんです。だってそんな問題してないんですよ。今の人生なんて考えてないもん。みんな考えてるのはね、無意識のうちの五章に対する不安なんです。私もねものすごい不安がありましたもん、小さい時に。いやー五章は怖いと、悪いことしたら地獄に落ちる、怖いなと。無意識のうちにね、誰しもあるんですよ。その死に対するどうしようもない不安。それを死に対するどうしようもない不安っていうものをね、自分の中で間違ってないことをさえすれば、この不安は取り除けるっていうふうに思ってるんです。そうやって生きてきたんです。だけど、分かってきたんです。それは生きてないな。そして仕事場でも分かってきたと思うんです。みんな生きてないな、間違ってないことさえしてね、残りの人生は何かあったらね、暇つぶしじゃ、暇つぶしですよ、暇つぶし。だってもうここで何かをしたら間違っちゃうかもしれないじゃないですか。あとは暇つぶしをするしかないんです。お迎えが来るまでこう暇つぶしをしないとやっていけないじゃないですか。もし何かやって間違ったらどうするんですか。いやー地獄に行くかもしれないです。怖いですよ。できないできない。やっぱ暇つぶしが必要ですよね。みんながやっているように北海道だったらパークゴルフね、みんながやっているようにカラオケをする。もう私の人生終わってるから。終わってるんですもんね。ちゃんと子供をその育てたし、お役目も果たしたし、定年まで働いたし、ねえ、やること終わったから、ねえ、あとは暇つぶしですよね。気楽ですよね。そう、だってその人たちは、自分が今この人生を生きてるってところに立ってないから。そう関係ないです。でも初めから生きてないから。だからお釈迦様も言われるんですよ。真実を知らずに100年生きるより真実を知って1日生きる方がずっと価値がある。真実を知り始めたんです。だから自分の人生に対して疑問が起き始めてきたんです。そして人生っていうのはもう失敗の連続なんですよ。失敗して一つの真実を掴んでいくんです。そうやった人だけがですよ、 本当に悔いのない人生を生きられるんですよ。みんな怖いんですよ、死が、和尚が怖い。だから間違ったことさえしなければいいところに行けるはずだって思って、何にもこう挑戦しないまま死んでいくんです。私はちゃんとやるべきことは終わった、なら口で気楽にっていうふうに言うわけです。
よくそうやって聞くんですね、特に女性の友人とか。
はい、
考えられないというか、その子供が3人とかいても、はい、みんな自立してほとんど帰ってこないとか、
はい、
それでもそのなんでそんなこと言えるのかなって、で帰ってきたと思ったらすぐ行っちゃうし、
はい、
全然家にはいないと。普段は私は一人じゃないですけど、まあ、夫がいないから一人っていう人もいますよね。
はい、
そうすると、そりゃいずれ真実が分かるって言われたらそうだろうけど、そのなんかどっちが幸せなのか。
いや、幸せじゃないですよ、だから人生捨ててるから。気楽っていうことは、まあ、あと死ぬだけって意味なんです。
人生捨ててるのは別に思ってない、
思ってないですよ、思ってないですけど、でもそれは人生捨ててると仏教では言うわけです。はい、だって一生懸命育ててみんなね、いなくなって、あ、じゃあいなくなるためにやってたってことじゃないですかね。初めから孤独になるために、一人ぼっちになるために子供を育ててきた。こうじゃないけど、こう一生懸命やってきた努力も全部無駄ですよ、はい、でその子供もですよ、また子供を産んで育てて、そしてその子供、孫から捨てられていくんです。だから失敗しないと何にも始まりませんよ。つまり、今話をして、じゃあどうしたらって話じゃなく、今こう何ですかね、人生というものを踏み出そうとして し始めてきているってことです。
やっと
そのためにいろんな障害があって、結論は人生を踏み出してくださいということなんだけど、踏み出してくださいなんていきなりできるわけないから、だからいろいろ教えを聞いて、この障害となっている間違った価値観を一つ一つ取り除いて初めて進んでいけるわけ。だからこのいわゆる自分の人生を生きていくための準備の話ってことです。今日たくさん聞いて初めて一歩ってなる。わかりました。今日聞いて、わかりました、じゃあ進みますっていう、そんなことができるんだったらね、もっと早く進んでますから。
やっと自分、やっと人生進み出したっていうのは、その別に私だけではないですよね、みんなもそうなんですか。
やっと進み始めたっていうのは、みんなっていうのは世の中の人たちのこと。
いや、聴
聞してる人、聴聞の人たち。そうですね、そういうのはやっぱりそれだけ聞いていくと、それだけの時間を聞いていくと、やっとね、ほら
若いからいいじゃん
若いからいいじゃん、
だいぶもう。でも
いやいや、僕の知ってる人は60でも70でも今が始まるんです。そうですね、もうちょっと早かったらね、よかったですね。
はい
仕方ないですよ、 この時じゃないと聞けなかった。はい、じゃあ休憩をします。